さあ始まりました水曜オリジンアワー。 お相手は
新藤助新藤
朱里之介と
ケイジャージです。
よろしくお願いします。12月16日水曜日生放送でお届けしております。
はい、よろしくお願いします。
ね、先週はご迷惑をおかけしまして、
練習した
このラジオが水曜日だったじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で実は木曜日に僕が熱発、するということがありまして。
発熱ね。発熱
発熱って言ってんだ。
発熱
発熱って言ってんだ。流行っての発熱。
終わった瞬間にこうゲロをマイクにぶちかましたあれではないんだ。
いや、やばいやしや。
ゲロをぶちかました
。飛沫飛沫言われてるこの世の中で、スーパーコンピューター富岳もぶっ壊れるよそんなことやられたら。
いや、これはゲロじゃなくてクリームシチューですって言ったあのギャグとか。
いや、ゲロやし。口から出るクリームシチューはゲロなんす
よ。時折ビーフシチュー。
いやいや、それもゲロやし。それも
時折林ライス。
いやいや、それただの俺が食ったものの種類の話だから、それは。
はい、でゲロの話。
ゲロの話じゃなくて熱発を、ね、してしまいまして、うん、でまあ、それで、うん、まあ、少し、ね、こういうことがあって熱発して、うん、ちょっともしコロナだった場合は、うん、濃厚接触者になるので、
はいはいはい、ありましたね。
社会生活を、ね、止めてしまうということになりまして、
でね、家から一歩も動けずに、ね、
そんなにだった。
相当苦しんでたよ、シンはもう。
いや本当に
体育座りで、
いやいや、体育座りかどうかは人によるだろう。で、このでもすごいね、うん、僕的には助かったのは、まあ、結果的にこうやって今ここで、うん、おしゃべりできているということは、うん、まあ、コロナではなかったんですけれども、うん、この木曜日に、熱発をして、あ、その翌日か、うん、金曜日には、もうすでに病院に行ったら、2つ検査をできまして、結果もそれ日に出るっていうことで、抗原検査と PCR 検査と、
すごいっすね、その日で出る
って、ね、はい、
鼻つっこみ、
どっちも一応
どっちも鼻つっこみ
で。じゃあ抗原検査に関しては、よだれという話を聞いてたんですけど、唾液だけど、結局鼻つっこみだったんですよ。
右と左、
右左分けて、
分けて、
22、どっちも22よ。だから、だから抗原も右左、PCR も右左でやりまして、
肛門ツッコミはやらなかった、
ね、肛門ツッコミはやってないでしょ。
鼻つ
聞いたことあります、 PCR 検査で肛門から採取したって話。
指ツッコミ、
指ツッコミ、
違うことになってるでしょ。
鼻に突っ込んだやつをもう一回今度肛門に突っ込むって
。いや逆じゃなくてよかったじゃないよ。逆だったら死んでましょう。俺もずっと
臭いんだから。逆はバカでしょ。
鼻の奥がずっと臭いんだから。
逆やったらバカでしょ、それは。
いや、バカでしょじゃなくて、その正当の方でもバカだわけ。鼻から肛門でも、
肛門から鼻だったらそれ腸炎になりますよ。
あ、腸炎か。腸炎の場合は、
いや結局腸炎になるだけじゃなくて、腸炎だったわけよ。
腸炎だった。やってるやし。
いや、やってないわ。肛門から鼻で腸炎だったら病院のせいやし。
肛門の PCR 検査、
肛門の PCR 検査とかないんだから多分。結局は
よかったね。じゃあ、
はい、ちょっとね、腹下すところから始まった熱だったので、うん、とかいう人の症状とか見て、あ、これはもうちゃんと検査も陰性だし、うん、これは、おそらく臓器から来るやつだねって、胃腸炎みたいなやつだねっていうことで、
なるほど、
まあ、話が、収まりまして、はい、だからまあ僕たちが、みんなで PCR 検査を受けた時は、うん、なんか 2,3 日結果かかったじゃないですか。
ああ、前ね、はいはい、はいはい、ありましたね、
うん、確かに。だから今ってこんなに早くなってるんだと思って。
なるほど、うん、確かに。
どんどん技術が増してってるんですかね。
だから公的なやつとか、そういうのも関係あるのかなっていう。あれは保健所から、まあ、濃厚接触者ですよってなって、まあ、それで僕たちがみんな受けたパターンじゃないですか。じゃなくて今回はもう僕が、自主的に病院に行って受けたっていうパターンだったから。
お金払った？
いや、これもお金もなかったわけ。
あ、そうなんだ。
もうなんか2つ検査を受けてるから、なんか1個あたりなんか2万とか、高かったら 3,4 万とか聞くじゃないですか、
はい、
この自分で言ったら、だから俺もう死になんか震え出して、この人たち勝手になんかどんどん検査やりましょうみたいな感じでやるけど、
オプションでな、オプションでどんどん、
なんか大丈夫かと思って、まあでも背は腹に変えきれないじゃないですか、
それに家も2個あるしな今。
あるけど東町のリタイム
全然経済的には大丈夫。
確かに1年間は
別に関係ないわけ、経済的には。
円楽さんからPC アーナル検査だな。
PC アーナル検査
うまいな。うまいな。
何かしら送ります。
いないよ。
肛門はないですかね。肛門でうまいこと言ってほしいですね。肛門でも。
いやいや、こんなに
肛門検査、抗原検査。
ああ、いいっすね。
いやいや、
いいっすね。
肛門検査と PC アーナル検査、どっちも同じことやっていいでしょ俺。どっちも長めの綿棒は肛門に突っ込んで、そんなことやってないんですよ。
でもじゃあ、うん、でどんどんやらされて検査も、
そうで、もう俺本当に震えてるし、やばと思って、これ絶対もう5万ぐらいいってるやしって、うん、俺の勝手な算段では、うん、で初めてじゃあお支払い、ね、どうしますかって言われて、うん、俺病院でカードでって言ったんですよ、うん、もうそんぐらいを想定して、
つけでって言わんかったんだ。
いやアホでしょ、
もう多分ないなと思って。
いやつけで、いや一応そんなパターンもありそうだけど、うん、じゃあ分担しますとか言われて終わりよ。なんか書かされて おしまいよそんなもん。で、うん、そしたら2090円ですってなって、はってなって、えこれは、何ですかって言って、うん、これ診療代ですって言って、うん、あはいっつって、検査代はどうなってるんですかねみたいな、
うんうんうん、
あ僕いろいろ検査やったんですけどっていう話したら、うん、あれは全部、国費で賄われますんで、うん、みたいな言われて、
あれかな、発熱してる人してない人で変わるのかもね。
あなるほどね、
なんか発熱してないでライブやりたいためになんかみんなで受けるとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あんなのはお金かかったとか聞くじゃないですか。
なるほど、
熱の症状があるから、
無症状の人の場合はみたいな、
そうかそうか、こいつはもうやばいと、
うん、体温もあるからってことじゃない、
うんうん、なるほどなるほど、
ね、答えが出ましたね、
それだ
出たね。で結局お腹の方は大丈夫になったわけ。
お腹は今もちょっと
腸炎っていうの、なんなのこれ、
腸炎っていうんですかね、
お腹熱出た病、お腹から、
いやまんまだな、
これはどうやって治す薬、
これなんか成長剤もらって、まあ、一応飲んではいますけど、
なるほど、
はい、ちょっと引き続き、はい、下している感じでありますけど、まあもう今すぐパッて駆けつけるようなことはないですね。
なるほど、
はい、そうか、
うん、
ちょっと浮くとかもない放送中。
いやなるほど、それだったらもう治ってるやし。
硬い、
もう硬いの出てるやつ、そしたら
か逆にね、逆に、
逆に逆に逆に、
はい、
じゃあ受けばいいってことが逆に、
いや受けばいいってないダメなんです、
浮いたらもう、あいや浮いたら、
いや急に俺こんな報道陣、
あいいっすね、
いや硬いの出たなんじゃないんですよ。
楽しみに待ってますよ、
うん、声が遠くなったらもう硬いよ
ね。ああそう、徐々にね。お上昇上昇中。
いや、ね、それ学級王山崎のお笑いだよ。俺なんか
俺コミック
、うん、俺なんか芸歴を積み重ねて最終的に学級王山崎に行き着くんですか、うん、お笑いって、
まあ、結果あれなんだろうっていうところじゃない、
浦安鉄筋とか、うん、そういうやつよ、
お笑いってそうだねっつってね、
結局うんこなんだ一番面白いの。
そうね、
うん、
まあじゃあよかったっすね、
よかったっすね、ね、
いやという感じでね、う
ん、何事もなく、
はい、ね、まあ、シーンも、小刻みプラスの特番をね、僕と一緒に出るというのを、ちょっとね飛ばしてしまいまして、
え何ですかそれ、
あもうそういう、まあ、年始の特番があったんですよ、
あなるほど、
はい、
あそれ飛んじゃって、
そうここで出会っているので、もしそうだった場合はもうシーンも濃厚接触者でやばいと、
そうか、
ということで、
ケイジャーさんに一応報告したの、
あそうで、ケイジャーさん、ケイジャーさんでこの、うん、映画の撮影をやっていて、あ、
うん、
まあ、それはもう報告した時点ではもう撮り終えてると、まあ、そういうタイミングだったんで、
うん、
はい、まあ待てよ、そういう感
じ、まあ、ね、
でもその現場にいるケイジャーさんとちょっと LINE というか、
うんうん、
あれメッセージか、ショートメッセージは、
うん、なるほど、
してまして、
はいはい、
でも飛んだこと、この小刻みのロケ、
はいはい、
をやっぱりその怒りを生放送で言わない俺の懐の深さね。
ああなるほど、懐深いな、やっぱりシーンはな、
いやいや、うん、でもそれで言ったら、いろいろ4ヶ月ぶっ飛んだことは言わなかった俺の懐の深さもあるからな、
懐深いな2人は。2人は懐だな、もう。それは下痢もするわ、それはもう懐ね、深いと本当にね。
ツイキャスの方で帽子の先週から触れてるくれてるんです
よ、帽子、おーおー、帽子、あ、
これはねちょっといろいろいろいろありまして、帽子をつけてますんでね、
あそうなの、
そうなんですよ、
伸ばしてるんだ、じゃあもう丸ごやめるみたいな、あ、
お楽しみにですよこれは、
いやさすがだね、引っ張りますね、やっぱり上手だねお笑いみんなね、
まあ帽子のね、
はい、
もう魔術として、
うん、
もう言われていきますから、こいつはこれから、
うん、
まあ、いろいろ帽子を使っていきますから、
年末ですからいろいろ仕込んでるわけですね、芸人はいろいろね、
うん、
残りもう15日、
はいはい、
ジングルジングルもあんまり聞こえてこないし、
うん、
今年は GoTo も抑えられて、
沖江通りも例年この時期は木に青いイルミネーション巻きつけられてますよね、
うん、確かに。
あ、なるほど。
もう11月ぐらいからやってたイメージですよね。
まあそれもなんかやらないとこうってなったんですかね。
クリスマス感がないですね。クリスマスで言ったら最近やってる CM で、うん、ちょっと違和感ある CM があって、モスバーガーの CM 見ました？
モスバーガーの CM、
モスバーガーでモスチキン、
知れんけど分からんな、
分からんな。
モスチキンはなんか
チキン
食べやすいみたいな、持つところ以外全部食べれる、食べやすいみたいな。分かんないです。
分かんないか。
じゃあちょっと共感得られないかもしれないですけど、お子、小さいお子さんでも食べやすいみたいな、大人だって食べやすいみたいな、でヒゲのある人でもっつってサンタさんが食べるんですよ。食べやすいって、その家族団らんの中にサンタクロースの格好の人が食べやすいって言うんですよ。
なるほど。
お父さんが誰ってパンって終わる CM なんですよ。
へ、ああなるほど。
でも見てないから何とも言えないんですけど、確かにリアルで言ったら誰なんですよ、一家に侵入してきた、けど CM としてはサンタさんでも分かるさ、この見てる側は、サンタさんだみたいなリアクションと思ったら、誰って終わるんですよ。
なるほど。
あ、見てほしいな。なんか違和感なんですよね、お父さん冷たって思うんですよ。
これは寂しいってこと。
寂しいんですよ。なんかにっこり笑顔でお父さんが誰っていう、
分
かんないか。
確かに。でもまあいろいろ考えられはしますね。確かに、まあ、親としてはサンタさんっていうのはもう人がやってるっていう設定だから、いやお前誰かってなるだろうし、
驚きの誰ではないんですよ。もう余裕しゃくしゃくの誰なんですよ。 なんかもうちょっと小バカにしたかのような。
なるほどね。どの、
まあでもこれはなんか俺 CM をなんか見るときにまあ思うんですけど、なんかわざとそういう違和感を持たそうとしてるのかなっていう
引っかかり。
そう、もうなんか気持ち悪さというか、なんかツッコミどころみたいなのを残している方があのめちゃくちゃ心に残るっていう寸法なのかなっていう。
それかもしれんな。
スッタディーとかそれのもう最たるものじゃないですか。
スッタディ
ー、スッタディー、スタディー、スタディー、スタディ
ー、スタディー、スタディー、スタディー、スタディー、
スタディー、スタディー、スタディー、はい、クーン、どこで漏らしてるの俺。なんでこれ、
クーンって、音だけで伝わらんだろ。
今年、
ね、映像見ないと伝わらんっぽくですよ、
今の。今年あと、今日合わせて2回ぐらいしかないのに、大丈夫これでも、後半。
やばいっすよ。
あれもなんか怪しい、確かに、
スタディーしか言わないんですよ。家庭教師のスタディー。
なるほどね。
はいはい、あれもですよ。そういえば楽天モバイルあるじゃないですか、米倉。
あ、はいはいはいはい、
あれいきなり CM がパッって切り替わったら楽天モバイルからスタートするんですよ。それでもううるさいっていうクレームがめっちゃ殺到したらしいんですよ。でも CM としては
そんなのあるんだ。
もう印象残って米倉さんの CM 効果がすごいみたいな。なんか
日本の携帯は高すぎるのやつ。
あ、そうそうそうそう、の最初の楽天モバイルからスタートなんだけど、その楽天モバイルが大きいみたいな、音量、急に来るからおばあちゃんとかびっくりしちゃうみたいな。
へえ、そんなクレームあるんだ。めんどくさいですね。
なんかそういう寸法があるんですかね。なんか CM じゃないんですけど、俺これはどういうあの作戦なんだろうっていうので、あの通販で、あのスギちゃんが出てる公衆の通販番組わかります？
全然わからん。通
販番組から。そうそうそう、はいはいはいはいはい、
あの昼とかにやってるんですよ。
タブレット舐めるやつです
。そう、うんうん、
タブレット舐める？
アバンビーズっていう
なんか乳酸菌の入ったタブレットを舐めるみたいな。
そうそうそう、でそれで公衆がクリアになりますよみたいな商品があるんですけど、でそれの一番最初の導入として、なんか道中でなんか公衆なんかどうですかみたいな老夫婦みたいなのにインタビューしていくんですよ。道端でインタビューするんですよ。でそしたらあの老夫婦がなんかお互いにお互いの鼻にハーって息を吹きかけ合って、そして最初は男の人が女の人にハーって吹きかけて、多分旦那さんが奥さんに、でそしたら奥さん、なんかヨーグルトが腐った匂いがしますねとか言って、でその後に奥さんが旦那さんの鼻に吹きかけて、 なんか排水口の中の生ゴミの匂いがしますねみたいなの、
最悪だよ
本当に。 4、5組ぐらい、うん、4、5ペアぐらいずっとそんな同じことやるんですよ、うんうんうん、でお互いに嗅がせ合って、うん、金魚の水槽の匂いとかなんか、うん、なんかもう卵腐った匂いとかいろんなバリエーションのやつをずっとなんか言い合うっていうのがあって、うん、これはどういう演出と思って、
うんうん、かわいそうだよな、シンプルにな、
そうそうそう、
あ、なるほど、
だし
あんなのは一応スギちゃん だけでいいよな、芸人学祭とかだったら分かるさ、うんうんうん、なんか、うん、本当にお互い夫婦間でやるから、そうひどいよなあれ、
まあ、これももちろん夫婦っていう設定の役者さんなんだろうなっていうのは、うんうん、まあもちろん見てて分かるんですけど、うんうん、なおさらのことを台本があるわけじゃないですか、うんうん、ってなった時に何なんだろうなと思って、あ、
うん、確かに
な、まあでもギャップってことじゃないの、そのやった後に匂いがしないってことなんでしょ、うん、要は、
いや、その人たちはもう別に舐めないんですよ、うん、
あの、お互いの口臭気になりますよねみたいな、
どれぐらいの人がこれ気になってるかっていうデータを取ってるシーンってことか、
で高齢者の人の、65歳以上70歳以上から口臭がぐんと上がりますよみたいなデータが出てきて、でその流れでなんかバンバンそのスギちゃんが出てきて、なんかワイルドだろ口臭もワイルドなスギちゃんみたいな感じで出てきていう流れのコンセプトなんですけど、
見た、俺も見たそれ、
なんかこう脅迫的な観念を植え付けるんじゃない、もう年齢いってるとやばいやばい自分もそうかもしれんみたいな、
なるほど、奥さん旦那さんも言わないだけで実は排水口の生ゴミの匂いと思われてますよっていう
みたいな、
あ、そこはね、なんか昭和の女の人でしょ、嘘ついてほしいですけどね、一歩引いてね、あ、私は何とも思いませんよあなたって、
それはそれで相当斬新なし、あれ誰もお互い何も言わない悪口言わないデータ取って
見てたらほっこりしますけどね、
あ、なるほどね、
あ、一歩引いて支えるタイプの
CM か、うんうんうん、
よく見てるな、そんなのも通販も見るんだ、
いやこれはたまたまあのサウナでテレビでやってたんで、
あ、サウナ ね、
サウナね
じっくり見てたんですよ、
金玉がウニウニしてる時に見てたんだじゃん、
いやしてるけどサウナ入ってる時
に60超えたらもっとぐんとウニウニするから
いいどんなデータ
だろう、60超えたらみたいな
ウニウニ、どんな通販だわそれはお互いに金玉を見せ合って、うん、本当だっつって、うん、ハムスターぐらいウニウニして
るハムスターウニウニっていうのどう、まあ、分からんけど、うん、まあまあそんなね、
あんま CM とか注目しないですか、
う
ん、
俺 CM を俺ものすごくチャンネル変える人間だっけよ、
はい、
もしテレビ見てた、はいはいはい、だからそんなには見ないわけさ、
飛ばし
逆に今もうえげつないぐらい長いなって思うのに、どの番組も何分やってるばっていうぐらいの CM、もう昔はもっと早かった気がするんだけど、
大体6個とか
すごいなと思ってぐらいかな、
30秒ぐらいのやつを6個ぐらいのイメージですけどね、
なるほど、 NHK さんだってもうやり始めてる昔から CM っていうかそういうのじゃなくて番宣のやつとか何これって思うからすごいなと思ってさ、この番組まだやっぱり世の中って宣伝って大事なんだなと思って、一応
まあそうですね、
俺もだからそれ前当たったって言ったさ、あの
何だっけ、
サウナがサウナと、はいはいはい、泊まるところ、
あ、はいはいはい、
俺もあのハガキ来てから、あの某会社の健康食品のサプリメントの、
はい
はい、1万名様に1ヶ月分タダで当たりますっつって、一応俺年だからその年寄り用のだったわけさ、はいはい、で書いて送ったら当たったわけ一応、
おお、はいはい、
で今それ飲んでんだけど、でそれやっぱり大体消えれる時期になったら、まあ電話攻撃ハガキ攻撃がボコボコ来るわけ一応、
うわ、
ああ、じゃあ
一応一通り聞いて、いや今大丈夫です買いませんっつって、あ、はーいっつって切るんだけど、
うんうん、
そんな
1万名って言いながら結構配ってるみたいな、
もしかしたらね、でも今俺の中で一応1万分の1当たったよっていう、
ラッキーにしてるんだ、
全国の1万人のうちの1人になったよっていうね、
あ、
う
ん、これは何系ですか、
健康サプリメント、え、何系、
会社はどこですか、
会社は言わん方がいいのかな、これ言った方がいい、
お、有名、いや
有名、有名ですよ、なんかすぐ分かります多分、
お、 DHC ですか、
まあ、そんな感じのというか、DHC はちょっと分かんないんですけど、
世田谷食品とかそんな感じですか、
そう、あ、もっとも言う、世田谷食品って会社の名前、
世田谷食品じゃないですかね。
ああ、もうもっと多分有名じゃないですか、
ね。サントリー。
サントリーとかあそんぐらいのも
有
名な
有名な
やつですね。
もうでも DHC が今日話題になってましたね、ツイッターで。
なんすかまた DHC さんは何ですか。
これちょっとあのちゃんとした文を言わないと、
うん、誤解を招く、
まあ、誤解を招くんで、まあ、ざっくり概要だけ言うと、うん、なんか DHC の、社長さんが、うん、自身のホームページに載せた文章がめちゃくちゃバッシング浴びてて、うん、はい、まあ、ちょっとこの差別用語を含んだような内容を書いているっていうことで、
はい、なるほど、
それでちょっともうハッシュタグ DHC はもう買わねえぞみたいなハッシュタグがちょっと流行ってて、
うん、炎上系のってことよ。
そうそうそう、もう不買運動みたいな。
そんなに、
うん、
そうなんだ。
になってましたね。
気をつけないといけないですね。じゃあ我々も肛門とか言ってる場合じゃないですね。
肛門とか言ってる場合じゃないですね。
いえ、別に肛門って言ってる場合ですよ。
ハッシュタグ。ハッシュタグ。肛門でハッシュタグ。
関係ない
よ。ハッシュタグ
もう吹かないぞ。
いえ、ハッシュタグ肛門吹かないぞ。
もう吹かないぞ俺は。
いや、そしたらアスタリスクにせハッシュタグじゃなくて肛門だったら。
なんでアスタリスク。
あのなんか肛門みたいな。あれってアスタリスクって言わないですか。あれ米印か。
俺はもう古いから、まあ、まあシャープ、え、米印、あ、米印の方、
はいはい、
あ、シャープのあれかなと思ってしまって、
あ、シャープじゃなくてこのなんか肛門みたいな形のやつ、
はいはい
はい、ミッフ、重ねミッフィーでもいいね。重ねミッフィー。
あー、なるほど、ミッフィーの
重ねミッフィー。
あ
ー、いいですね、
うん、
はい、
寒くなってきましてね、
はい、うん、はい、
しますか。
ということで、うん、皆さんのメールもお待ちしております、はい、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp までよろしくお願いします。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
FM Naha。 Your radio station。 Okinawa。
さあ、水曜オリジナル
を
やっております。
はい、はい、どうも。
さあ、それでは、
うん、そうなんですよ、はい、今日ちょっと、
あ、なるほど、
書いてきたんですけど、
はい、
途中までしか書けなくて。
ああ、なるほど、あのショートコントの時間ですね。
めちゃくちゃ面白いの書けたんですよ。
ああ、いいですね。ああ、いいですね。
ちょっと触りだけとか聞けたりしないの。
じゃあ一人でやってみる。
お
う、
じゃあ状況ね。
はいはいはい。
しんのすけ、どうしたお前、かしこまってと話があるって。あ、それよりお前龍大は行けそうか。まあ、あんまり勉強しすぎてもあれってし、たまには息抜きで。と、父さん、せがれ、あ、いや、お互いの族柄の確認じゃないからおかしいでしょこのタイミングで。あ、あ、すまんすまんす、うん、巣が多いな。どうしたそんな中継ぎ投手みたいな顔して。いや、人によるだろ、先発中継ぎ抑えで顔変わるんかいっていう、ここら辺まで。
ああ、なるほど。
ここら辺までやっておきましょうね、
状況のね。
はあ、なるほど、状況、
状況ですよ。
あ、
は
あ、
じゃあこれはベ
タの設定ですけど、
もう続きは、
うん、
来週、
来週ですね。
そっか、
はい、聞けると思いますんでね、うん、はい、じゃあそれでは、
あ、そっか、今日は、
今日は、
あ、いいっすね、
久々に行きますか。
あ、
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
オッケー、
当てていこう。はい、こちら琉球新報の大人気4コマ漫画、はいはいはい、ガジュマファミリーの4コマ目を当てようという、
ね、心先生の
クリスマス系の来るんじゃないですか。
あ、やっぱ、ね、じゃあ僕は多分もうサボテンに全身刺されるっていうオチですかね。
なかなかないわ。
それかな。
サボテン出てきたことないでしょ。
多分ダイビングする、3コマ目ダイビングしたら下にサボテンがあって、あ、全身刺される。
ノーヒントで難しいよ、4コマ目当てるの。当たるわけないじゃん、ノーヒントで。
違うか、違うか。
5回から目薬を成功させるっていう。
ああ、なるほど。
2回から目薬が難しいのに、マンタ君は、やっちゃった、やっちゃった、みたいな。
いえいえ、急にノーお題で5回から目薬来ないでしょ。
目薬。
ガジュマルファミリーが。
ことわざを潰しにかかったわけですね。できるやし、つってね。
いえいえ、ないよ、そんなの。いきますよ。
はい。
はい。1コマ目。おじいがですね、うん、デイジ震えてますね。秋寒いよ、うん、アンスかな、ひーくなとおると、
うんうんうん、
こんなにも寒くなっているとは、うん、と、うん、でおばあちゃんがちゃぶ台に座りながら、うん、まあ、震えてるおじいをあって見てます。1コマ目、うんうん、で2コマ目、うん、おばあがお茶を、継ぎながら、うん、トゥンジービーサー納豆さやと、うんうん、まあ、当時の頃にやってくる寒さになってるねと、うん、でマンタ君とお母さんがそのおばあちゃんの発言を、うん、後ろで聞いていて、3コマ目、お母さんはカレンダーを見て、来週は冬至かと、うん、12月21日、うん、確認して日程確認してますね、うん、はい、で4コマ目どうなると、
マンタ君と誰が見てるの、
お母さん
が、
で3コマ目はお母さんが来週は冬至かと、うん、はい、確認してると、
お母さんが、
はい、
家に灯油を巻き、
うん、
マンタ君が火をつける。
あったかくなったねっつって。
あったかいだろうって。
いや、ミステリアスすぎるだろ。
違うか。
違います。
カレンダー来週冬至だから、
はあ、はい、
来週冬至、ね、その来週の冬至の部分、カレンダーの部分をマンタ君が切り取って、もうまだまだ寒さは来させないぜっていう力づくでやったみたいな。
そんなパワープレイないでしょ、マンタ君が。ない、違います。
マンタ君、そっか、
はい、これね、でもあの知識の問題で、うん、その知識があれば、今までの傾向と対策から言うと、うん、おそらく導き出せるんですけど、それを、あるかどうかという
季節的な知識。
いや、当時に何をするかと、沖縄は、
何すんの？ジューシ
ー？お、ということは？
熱々のジューシーをぶっかけた。
あ、いえ、急にマンタ君が。
おじいたちに。
ちゃんちゃんこの中身が。
わかった。
お、
これを当てます。
お、お願いします。
いいですか。
はい。
マンタ君がジューシーだーと喜ぶ。
まあ、正解。
ああ、なんでまあ正解、ちょっと煮え切らない。
まあ3、まあ、もう一回言いますよ、はい、で1コマ目アンスカナヒークナトールとおじいが震えて帰ってきて、うん、2コマ目トゥンジービーサー納豆さやーと、うん、お茶をおばあが入れてます、うん、で、お母とマンダ君がそのトゥンジーっていうのを聞いて、うん、3コマ目来週は冬至かとカレンダーを見ながら、
うん、
冬至の日を確認します、うん、で4コマ目マンダ君が来週はトゥンジージューシーかと、うん、カレンダーを見ながらよだれを垂らしていると、
うんうんうん、あ、なるほど。
腹ペコマンタ君ですからね。
腹ペコマンタ君ですから。
トゥンジージューシー、はあ、ジューシーあっちこっちに出てくるね、なんかね。
おお、確かに。
そっか。
じゃあなんかマンタ君はもうどの季節でも、うん、なんか好きな食べ物があるみたいなキャラなんでしょうね。
そう、行事がある何かを食べるマンタ君がそれを楽しみにしていると。
なるほど。
ムーチーの季節だとか2月とかになったりいう感じですよね。
そうそうそう。
あれムーチービーさんのだから2月ぐらいかな。2月かな。
でちなみにこの、ガジュマルファミリー情報によりますと12月21日が冬至になっておりまして、うん、これがくしくも僕の誕生日ということになっておりますんで、ね、
すげえ、これ桃心先生なんかやったんかな。
やったっぽいな、これ、これ、
やってるな、やったんか。
いや、これどっかに俺のヒントないかな。
あるんじゃない。
確かに、
おじいの肛門あたり見たらなんかお前の顔とかが。
なんで俺肛門キャラになってれば。なんで肛門に暗示されてれば、俺の顔面が。
この際お願いしていいですか、もう日本全国、
はいはい、
北から南、
北から南、肛
門タレントはもう一人しかいねえんじゃないですか、もう。
肛門タレントになるの俺今から。ジャンル変わりすぎじゃない、急に。
肛門に詳しい人、本当にもう本当。
いやいや、いいよそれは。肛門に詳しい人はならないよ今さら。
今日はうまくいかないっすね。
いやいやいい感じっすよ。
こうやりたいな。いやなんか俺座布団の中身が全部ジューシーかなとかも思ったんですけど、そうはいかなかったっ
す。いやいかないよ。
あったかいなっつって。
腐るでしょそんなもん。
ちゃんちゃんこの中とかね。
いやいやなんで今から仕込んでんの。
プンジジューシーってボロボロジューシーでしたっけ。
あ分かる。別々なんだ。ボロボロジューシーとか。
どうなんですか。
全然分かるんさ。
確かになんかこの時期給食で、うん。そういうあの食感に入ってるタイプのジューシー、うん、出てた気もするな。なんかこの季節の時に
びちょびちょのでしょ。
びちょびちょの、
あ、
マジ俺あれデイジー好きだったな。
あれ
俺硬いのが好き。
硬
いジューシー、
あ、パラパラ的なもんか。
炊き込みご飯みたいな、
はいはいはい、炊き込み
ね、この
あーべちょべちょって、あ、そういうこと。
食感の中に入ってる、
あのお粥まではいかんけどってこと。なんかあっち、なんかアチビーとかなんかあるよね。アチビーとかなんかあるさ、
名前
言い方が、
ボロボロジューシーじゃなくて、
ボロボロジューシーかな。あ、なんか硬いご飯のことアチビーだったかな、普通の。忘れたな。
あれが好きです。あれなんかボロボロジューシーって片栗粉、あれ何ね。
何で取る。もう水分多めで煮込んでるんでしょ。
あ、そんなもんか。
とだしとかで。
確かにその割にはお粥っぽくはなってないですね。
ベチョベチョだよな。
あれのなんか必ず、その時のセットみたいなのが決まってたんですよ確か。
芋太郎。
そうそう、芋
太郎。何年芋太郎。
かな、芋太郎じゃないです、芋太郎。
あ、芋太郎、ごめん。
楽天どっかに行っちゃいました。芋ですよ。
芋太郎。
あ、芋とクーブリチーとか切り干し大根のやつとか
だったっけ。あれじゃない、あのなんか魚。
魚。
魚。
なんか食感に入ってこのボロボロジューシーが出るときはこれと芋となんか。あれサバ、あ、イワシかな、なんか魚が一緒に出てきて、
どんぐらいの大きさ。
あれか、馬煮みたいな、醤油とか砂糖で煮込んだ感じの。
そうそうそうそう、あのシンプルなやつ、
照りのやつだ。
うんうんうん、
だったな。多分首里地区なんで同じ、うん、多分一緒だと思うんです、うん、ね、大体。
そ
う
かそ
う
か。
それが四工事が終わったら給食じゃないですか。三四工事が体育の時とかも最悪なんですよ、今日の給食芋やし
あ、
なんか乾いた感あるじゃないですか体育の後って、はい、そのグラウンドにも出てちょっとザラついて。
なるほどなるほど。
この後に控えてるのがみかんとか、そういうフレッシュなやつだったらいいんですけど、
はい、
芋なんです、
はいはい、イメージ湧きますね。確かに
テンション下がってました、ね、
そう言われると、
だいたい、だいたいそのセットっての決まってますからね、給食
決まってましたね。
さすが給食タレント。
どんどん転がるな。肛門よりかいいけど、
あの給食なんか市原隼人さんがなんかドラマやってたさ、給食の。
あ、給食のドラマ。
給食先生みたいな感じで
しょ。給食先
な
んだったか
ったな。
めちゃくちゃあれ面白くて、たまたま見てしまったらめっちゃ面白かったんですよ。もう一番のヒット作じゃないかなと思う、市原さん。
全然わからんな。
ちょっとこうバラエティーというかお笑い要素がいっぱいなんだけど、
給食のために学校に来てるみたいな先生って感じでしたよね。
そうそう、すごく厳しいんだけど給食にもちょっとエネルギー持ってて、
はい、
で生徒の中に一人ライバルがいるわけ、
はい、
俺の方が俺の方がみたいな、おいしく食えるぜみたいな、はい、で目くばせして心の声で戦いやってるみたいな。これもめちゃくちゃ面白くて。
面白そう。
ぜひね、映画にもなってたと思うんですけどね、
はい、
じゃあこれいきましょう、
はい、
目覚めよケージャージ世代。水曜オリジナルワーの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
ありがとうございます。
シュリノスケさん。
はい。
体調復活したかしら。
もうおかげさまで。
どこで変なものもらってきたの？シュリッポン。
いや、これがね、もういろいろ思い返したら、うん、前日に牛すじ煮込みみたいなのを。
え、めっちゃ美味しそう。
あの、冷蔵のやつ、普通の、
うんうんうん、
あの、インスタントのやつ食ったんですけど、それなのかなとか、
なるほど、
それ以外なんか怪しいのないんで。
コンビニで売ってチンするタイプの。そうそうそう、
チンするやつをチンが甘かったんかなとか。
そんなことある。
なるほど。
フラフラになりながら食ってたんですよ。
あ、
もう疲れてて、
あ、
だからかなとかなんか思ってるんですけどね。
してケージャーさんが出演されている映画はどっち？笑顔の理由、信之と母ちゃん、オリジンだったら平安さんに寄せて信之と母ちゃんかしら、どんなしたら内地から見れるの、マネージャーさんに聞いた方がいいかしらということで。ああなるほど。ショートムービーを2つ多分今日からですね。そういえば
公開、
はい、北部から順序く中部南部に来るパターンですね、
うんうん、
ほうほうほう。最後は桜坂さんかな、うん、で僕はあの笑顔の理由っていうところ出てますね。
お、
ていうかもう加トちゃんさん平安信行の名前も分かるんですね。
いやもう
すごいな、
尾瀬にも精通してると思いますよ加トちゃんさんは。
すごいっすね。これは見れるのかな、後々見れると思うんですけど、うん、あのウェブでウェブっていうの配信いつかやると思いますよ。でもこれはいつか分かんない、やってんのかな、
これは有料でですか
だと思います。はい、
へ、
監督ね、中川監督もう久しぶりに多分メガホンっていうの撮ってると思うんで、はい、ぜひ見ていただきたいですね。僕はなんていうのか、僕は、まあ、ちょい役ですよもちろん。僕ちょい役なんですけど、ものすごい多分キーパーソンですねおそらく、なってますんで。
なんか最近この映画みたいなの流行ってません？
流行ってるみたいですよ。
はいはい、
ヒープーさんもなんか初監督みたいな。
ああそうですね、
なんか流行ってるんですかね。
ものすごく今このショートムービー系の流行ってるみたいです。要は映画業界というかそういうメディア、なんていうの俺たちのこういう業界ね、
エンタメ業界、
エンタメ業界を立ち上げて、これも一応もう予算も降りるから、あ降りるっていうかそこから引っ張ってきて一応動く、はい、まあ、長編ってやるとまたちょっと密になるから、うんうんうん、だからみんなショートムービーという形で、
そういうこと
っていうことも聞きましたよ。
へ、
はい、さあ、そして、目覚めよ刑事世代ですね、ヒープーさんの番組でも耳にしたけど、昔腕時計ってカレンダー機能がなかったから、月ごとに印刷された板をつけて、あ、付け替えてなかった？だったよね、時計盤の上で火を合わせる腕時計が販売された時は驚いたよねっていう人も手を挙げて、はーいということで、
これ、
腕時計にアルミ的な、アルミ缶みたいな、なんていうかな。
画像は来てるんですけど。
ちっちゃいのを挟むんですよ、はい、ベルトの方に。多分。あ、これでも前やりましたよ、この、あれでも、水曜日でも。誰のあれだったかな、首里時代かな、スタジオが。
はいはいはい。自分でもう、うん、要はもう、パーツを組み替えて、
そうそう、こういうのでベルトに挟むようになってるんですよ、サイドを折り曲げて。
だからもう毎朝違うのを自分でつけていかないといけないってことですか。
まあそうですね、そうなると思います。確かにありましたね、懐かしい。
面白っ、
やっぱり時計カレン
ダー。そこで自分でつけるぐらいだったらもう日付忘れないですからね、
うん、あもうもちろんね、
最初からもう知ってるやしっていう。
だこれ老眼殺しでもありますね、見えないですよ
多分。
僕も限界来てるんで今本当に、とうとう初めて買いました
よ、老眼鏡
100均で。一応
ああ一応見えやすいですか。
一応見えるけどやっぱなんか違和感があるからあんまりつけてはないんですけど、
は
い、買いましたね。しかも俺今これカレンダーですけど、僕のあのスーパー携帯、
はいはいはい、
3G 時代の
3G なんだ。
あれ 3G なんですよ。
すげえな。
これが実は2020年12月、今月
を
持ってもうカレンダーが移動しなくなっちゃって、
3G は
もうずっとカレンダーで一応スケジュールやってたんですよ、管理、
はい、はいはいはい、
もう次行かないんですよ1月に。したらちょうどその時に
ハガ
キというか封筒とか電話が来て、もうこう更新されないんで 3G は、
はいはい、
一応あのなんていうの、緊急的にあのまた、1月のカレンダーできますよということで調べたら2010年が一緒なんですよ、来年2021年からカレンダーが、
はいはいはいはい、
木曜日ぐらいから1日かな、はい、それに合わせることができるんでっては言われたんですけど、もう更新俺されてないんで、
はいはいは
い、いよいよもう俺殺されるんですよ世の中に。文明に殺され始めてますね。
すごいな。
だから俺手帳買おうかなと思って久しぶりに。
これはもう嫌がらせが始まりましたね。
始まりましたね。残念です。
変えないとこうするぞっていう。そう
そ
う、
ジリジリ来てるな。
恐ろしいんですよ本当に。さあそしてエジプト情報来てますね、10月のニュースだけど、エジプトでは74歳のプロサッカー選手がギネス認定だなんだってね、国内3部リーグなんだって、水曜オリアワの皆さんも74になってもお笑い現役で縛り応対ということで。
74でサッカー
すごいっすね。
どんなね、だからね。
まあ3部リーグ。
いやでもプロ契約なはずだから3部リーグ、年金もらいながらのがあれかな。
みんなスライディングとかやりづらいでしょうね。
ああなるほどね。
飛べづらいでしょうね。
これインチキですね。
頼むっつって。
ポジションの女の人でも長里さんだったっけ？ あのなでしこ
男子リーグに
男子の2部か3部に一応いますからね、チャレンジしてね。
あ、女性ですか。
女性で、もうすごいです、でもさらに何年か前ドイツの2部か1部だったかな、一応女性が契約してましたよ。もうドイツの女子がアメリカと強かった時代ね。
ちょ写真見れるんですけど、うん、なんかプーチンさんみたいです。
ああ、ガタイなんだ。ガタイの
ガタイはもうでもひょろっすよ。
だいぶひょろ。あ、そっか。でもそれはサッカー選手にとってはいいのか。
顔が
プーチンさんみたいな。エジプトの方、
キングカズが52とかですか。
いや、もっといってると思いますよ。もっといってます。中盤55か6くらいじゃないですかね。
そんないってますか。
もしかしたら。
でもわ、普通に見てたら
全然できます
か、ね、動けてますよね。
うん、
確かに。新庄さんダメでしたね。
ああ、なるほど。
ちょっとワクワクしてたんですけどね。
ああ、確かに。
見たかったな、現役。
なんかどっかは、うん、なんか
声上げちゃって。
いや、あの、取るかなって思ってたけど。
ああ、なるほど。
要は絶対売れるじゃないですか、グッズとか。
確かに。
ああ、なるほどね。
いや、その、いや、ビジネス的に得するっていうところで取る球団ないかなと思ってましたけど。
まあ、道ハムとかな。
まあ、でもあのレベルを取るってなって2000万3000万っていうわけにはいかないっていうのもあるんでしょうね、多分。
ああ、なるほど。いや、でもグッズでははるかにもらえると思うよ。2000万3000万くらいだ
ったら。ああ、いきますかね。
全然もらえる、取れると思う。
うん、
まあ代打とかね、阿部さんみたいに代打だけで、
はいはいはい、
行ったり、ね、
もしくはもう守備もすごいさ、
はい、
というかワンポイントで使ったりも ねできると思うんですけど、
面白いであるな、エンタメとしては。
加藤ちゃんさんからカズ53歳ってきましたね。
あ、53、
嘘つきましたね俺。でもちょっとそんなに俺と変わらないんだな、じゃあ。
いや、でも5個ぐらい全然シージャーじゃないですか。
ひとしさんとかヒープーさんとか代表ぐらいですよ。
ああ、確かに。そう考えたらすごいな、ヒープーさんが現役でサッカーしてるっていうことだ。
うん、
でカズさんもワニ先生には敬語なんですね、じゃあ。
そうですね。
いや、でも見た瞬間いろいろ察して、
察するか、
察するだろう。察した結果敬語で喋るはずな。距離を置こうと思った。
他人の振りね。
確かに。さ、予想も来てます。ダムの貯水率 92.1%、ショーの体重 49.1kg、桃心先生が鬼滅の刃を映画館でご覧になった回数1回。ではでは放送ちばってね、首里之助さんはお願い。ケイジャーさんのツイッター更新してね。そうだ、質問。今月のオリジンライブのネット配信も予約は LINE なのって来てますけど。
あ、そうですね。来週の第4土曜日、
はい、
また天物ホールで、19時からオリジンのライブがあるんですけれども、こちらもまたライブの様子を生中継して有料チケットの方で、配信したいと思っております。で、LINE でもね、予約していただければ URL を販売できる形になりますので、ぜひオリジンの公式 LINE から連絡していただければ予約できますので、加藤ちゃんさん、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ちょっとあとは大喜利クエストとオリちゃん宛てしかないんで、あとはお任せします。
じゃあこっちで読みます、
はい、あ、お願いします、
ラジオネーム沖縄大好き、
はい、
新さん、しゅりのすけさん、ケージャーさん、こんばんは。
こんばんは。
コーンスープ作りながらの生放送お疲れ様です。
いや、してないわ。
さてさて、イルミネーションの話がちょっと出てきましたが、
あ、出たね。
今年の1月にアニメのライブを見に埼玉スーパーアリーナに行った時に、欅広場でイルミネーションの写真を撮りました。
あ、いいな。
沖縄だと毎年浦添市のアハチャの住宅街でも毎年イルミネーションで輝かせていますね。すごい綺麗。
大好きなんですよ。
そういう見せたいです、皆さんに。
今日はじゃあ
見れないかな。
遠慮しようかな。じゃあ
埼玉スーパーアリーナ、
欅坂40で有名な、46さんで有名な欅坂、
見れるな。
欅並木、
欅並木なんですかこれ。
欅って何でしたっけ、どんな感じなんかな。
どんな木ですかね。
あ、でも、あ、欅坂はあれって、あ、これ
欅ってどこにでもあるんですか。
こっちでいう福木みたいな感じですかね。
ああ
、そんな、まあ、綺麗ですね。でもこれ
綺麗だね。
これでもそこの名物、名物とかなのかな。
なるほどなるほど。
そんな感じではないな。でもなんか普通の、このアリーナがやっている。
いや、でも圧巻と思いますよ。歩いたら。
東京はすごいですからね。
東京の一丁もね、いや、歩いたことありますけど、なかなか良かったですよ。
その街に必ず一軒は名物家ってありますよね、クリスマスの時。
あ、
石峰もめっちゃ有名なとこあって、もう他の町から写真撮りに来る、 人がいるぐらいのすんごい電飾の家ありました。
なるほどね。
さっきの情報だとアハチャにもそんなのがあるんだ。
アハチャあるらしいですね。
はい、
なるほど。そういう時期なんです ね、やっぱりね。
あ、あと一件読みますか。
お、お願いします。
ケージャー世代ですけど、こちら
もお願いします。
目覚めをケージャー世代、
はい、
お久しぶりの遅れてやってきた文録です。文、
あ、どうも。
あ、お久しぶりっ
す。私の子供の頃、外国人を見るとやんちゃな小学生はでっかい声で You fight me You fight You fight Fight me と叫んで逃げてました。意味は方言でダーオーラー、標準語では喧嘩しようぜです。やばいですよね。今考えるとボビーオロゴンバリの感じのイカれたやつもいただろうに。ああ、こいこい。3人さんよ、3人さんは You fight Fight me って知ってました？ではまた。
うん、怖、僕は知って、僕らもやってましたね。You fight me は中学校ぐらいまではみんな言ってたんじゃないかな。
これどの距離感で言うんですか。
いや、もう金網越しだから俺たちの場合も隣が全部あの軍だったんで、
はいはいはい、
本当に危ないやついたらプシュッて撃たれてたかもしれないですもんね。
もう、うん、でも本当にもう、はいはいはい、もういつものです。もうなんか挨拶がてらのレベルでお互い取ってた感じはありましたよ。
あ、そうそうそう。じゃあこの米兵も別にそれを見ていちいちイラッとしてる感じもなくて、ははは、みたいな。
まあまあ、うん、無視するかも、普通に笑うか、そんなレベルですよ。どっちかってギブミチョコレートの方がまだ言ってた気がしますね。
ギブミチョコレート、
ギブミチョコレートもちょっとバカにした感じで言ってたかな、なんでか知らんけど。でも要は英語、俺これ分かりますよみたいな、なんかそういうあれですよ。そうそうそう。
これ、それはギブミーチョコレートは本当にくれることもありました？
いや、な、俺なかったっすね。
あ、
だから何、英語何喋ってもまあ無視するかちょっと笑われてたかどっちかだったと思うんで。
あ、でも今ってそんな距離感でフェンスから米兵っています？この話せるぐらいの距離 に。
あ、まあ、と遠いよ、もちろんちょっと遠いけど聞こえるレベルよ。
あ、
一応どんなが今でも言わすると思うけど、あの、要はでも民家っていうかある種アパートみたいのが、
はいはいはい、
でそこで今だったイルミネーション、まあ、俺のところはね、うんうん、やってるところもあって、こっからフェンスから10メートルないかなぐらいなんで、
うん、
すぐちょっと喋ったら届くぐらいですから、
うん、
全然。最近撮影みたいな、さっきので金行ったんですよ、うん、
金町。あ、
一応基地が近くなるじゃないですか、
うん、
5時ぐらいかな、なんかラッパの音聞こえるんですよ、うん、
あ、
この軍歌のマーチみたいな、パパパパパラパパパラパパパラパパみたいな、これはもう基地の近くだったもあるあるなんです
よ。俺がちっちゃい頃はやってたね。俺がちっちゃい頃は、今はちょっと軍属とか軍人さん の、 そのアパートみたいな、
はいはい、
泊まるところみたいになってるけど、
はい、
昔はもう完全にあの訓練用の施設だったから、だからもうポールも2本立ってて、はい、絶対8時には軍人たちがあの旗持って、あのラッパーの音となんか変な歩き方でやって、あの国旗をお互い掲げてなんか上げてましたよ、こうやって。
へー、
やってましたよ、こうやって。で、一応夕方にはやっぱりパーパーみたいな、なんかラッパーも鳴ってたし、常にラッパー中心じゃないですか、軍人さんは。
もう
戦場でも、戦場でもそれ合図でいろいろなんか起きる時間とかなんかこんなの決まってんじゃないですかね。なんか
めっちゃアメリカだなと思って、
うん、ありますよ。俺全然もう普通でした、うちはもう当たり前に、もう近いんで正直、
はい、
ラッパはラッパ隊がいるんですかね。
多分いるんじゃないですか。
もうラッパ専門、
専門っていうか、まあひ大、うん、まあいるんじゃないですかね。
そっか、本当に有事だとこれで、もうその時間を知らせるみたいな、
うん、
もうなかなかないと思うけどね、この時代で。
日直みたいないのいるんじゃない、
お前吹け
一人で、そうそう、お前明日だよみたいなとか、うん、だからなんか一人で、あのなんか映画見ててもあるさ、突撃、昔から突撃ラッパとか、
ホラー
とか やるやつとか、
うーん、
なんか、まあ、うん、まあ普通のラッパだけど、
うんうんうん、
うん、まあ普通でしたね多分。
うーん、
全然。
なんか沖縄市とか行ったら、
うん、
あのゲート通り、
うんうんうん、
あとそのもう一個パークアベニューですか、
うん、はいはいはい、
これパークアベニューのところ、この前
沖縄の竹下通りね、
うん、うん、そう言われてんだ、あち、うん、
俺も行ってました、
ね、沖縄の竹下通り。
いや、マジ全盛期死にやばかったっすよ。
あ、じゃあその話は聞いたことありますね。
外から見たら頭しか見えないです。もう俺竹下通りも行ったことあるんですけど、はいはいはい、あの小学校の時に、
おおお、
すっごいなとは思ったんですけど、はいはいはい、もちろん竹下通りの方が、
おおお
で人数的に、ね、この比率でいうとあっちも全然負けてんなと思いました。すごかったんですよ。
最近ちょっとずつまた栄えてきていたりして、あっち
新しい店とか増えてますよね。
そう、それで最近たまたま通る時あって、うん、見たらもうなんかな、もう映画に出てくるような、うん、もう超ガタイ、ロックミュージシャンの黒人みたいな、うんうんうん、白人みたいな、うんうんうん、バンバンバンって、しかもなんかすごいなんかキャンプ用の火みたいなの焚いてるんですよ、この店の前で。
ああ、はいはい、
あドラム缶とかに入れて、
そうそうそうそう、
ああ、びっくりした。
でなんか暖取ってるのか、うん、なんか焼いてるのか分からんけど、うん、なんかここだけマジで法律違うなっていう感じが、うん、めっちゃ生えとんでるんですよ。1分ぐらいずっと俺の画面の前に生えとってるな。
顔笑ってんのかな、ね、猫みたいな
息がもうドブのやつなんじゃない、さっきの最初の。
いやいや、俺の息に肺が詰まってきてるわけじゃないよ。アバンビーズちょうだい。アバンビーズ予約お願いします。
あ、うまいな。 CM 来るんじゃない。
いや、来るか。
俺の口に肺が溜まってくるんですよ。
なんでスギちゃんの後が俺になってるの。
おばあちゃんの口がハーってやって、鼻にハエがめっちゃついて
る。鼻につくんだ。
鼻にも
俺の息でもう鼻側にいってるんです。
そうそうそう、
ハエが。
あ、でも俺はもう今でもね、やっぱディスコで踊ってますけど、やっぱディスカーとして有名ですけど。
すごいな、初めて聞いたわ。
すごかったっすよ本当に。あの外、夜はね、もう軍人対軍人の団体の喧嘩が始まったり、道で。
怖
っ、すごいですよ。だからもう日本人はちょっとあの壁側、お店の壁側に、外ですよ、しかも大通りの、
はい、
寄ってもうスーンってしとくんですよ。一応目の前にもう軍人がもう入り乱って走り回ったりして、でまたパトカーがワンワンワン来たりとか。
怖
っ。多分あれ、多分海軍と多分空軍とかの戦いなんですよ。
あ、
この時は日本のパトカーが来るんですか。
もうあっちも来てましたよ、あの外国の。
やっぱ別れる喧嘩
なんですね、多分人数多かった時はいろいろやってましたよ、外国人さんも。
日本の映画でもそういう描写あります
ね。ああ、なんかね、
空軍のやつらはよみたいな、
はいはいはい、
陸軍が、
うん、
こうバカにするみたいなとかもありますよね。
そう、多分海兵隊ですね。
海兵隊
はもう一番やべえやつらなんで、
あ、
一番先に死ぬ人たちなんで、もう半端ないんですよ。
もう血気盛んなんですね。
もう沖縄だからもう、ね、この海兵隊と空軍は嘉手納にいるんで、あの沖縄市の方にね、おそらくですよ、おそらく僕の
あれですけど、まあ、大体の、まあ、イメージとしてはそんな感じかもしれないですね。はい、じゃあそれではケイジャさんの、
うん、
はい、発表の方も
いきましょうか、は
い、お願いします。
本日の沖縄のダムの貯水率 91.1%。 惜しいですね、カトちゃんさんね。
はい、カトちゃんさんは、92.1 で来てたんで、
う
ん、
しい、
はい、
でも完全にもう酔ってますね。もう当てにかかってますよ、カトちゃんさん、
ね、
当たり前ですけど、
う
ん、さあそして、はい、すっとこどっこいそば賞の本日の体重、49.2キロ。これも惜しいですね。
49.2。
そうなんですよ、
うん、
やがてだ、
まあ、49.1 でカトちゃんさんは来てましたから、
惜しいですね本当に、ね、と、はい、いうことで、まあ、体重と、
はいはい、
ダムは、うん、まあ、今年あと1回か2回しかね、
うん、
発表しませんのでね。
確かに、うん、
もう放送自体も2回
ね、
ぐらいですかね。来週はあると思うんですけど。
そうか、再来週がもうお休みに入ってるかなという
可能性、ね、
段階なんで、もしかしたら来週がラストになりますね、
うん
うん、はい。
あと、はい、そういえばさっきカットちゃんさんから言った、
はいはい、
ツイッターでしたっけ、
はいはい、
あれちょっともうどうですか、カットちゃんさん。俺も本当、
いや、
いや、そもそも論ですよ、
来てますから、
はい、そもそも論は、はい、あれは、まあ、ハエがたかる首里之助が、
いや形容詞いらないなそれ、
まあ、票を集めしようと、
はいはいはい、
例えば俺が、出たからっつって、
はいはいはい、
そのためにやって、
うん、
初年度もぶっちぎりの最下位だし、そして票がね、で2回目出たら前年度を下回るぶっちぎりのまた票数で、
いや、そんなことないです。
で、挙句の果てに今回のは1回でも票でいきましょうって言ってるのに、ぶっちぎりでも通ってない1回戦で、これちょっともう票集めとかそういうのでちょっと厳しいんじゃないかと思って。
いや、逆ですよ。
大丈夫ですか、
まだまだ足りてないんですよ。だから
僕は大丈夫です。
票を集める
という意味で、うん、裸の王様じゃないですか、まあ、フルチン王様になってません、ね、大丈夫ですか。
いい、裸でいいですよ。
フルチンマン、
いえいえ、でもフルチンマンって王様でもねえやし、ただの露出器王やし、
上半身はつけてる可能性があるな。でも
あ、なるほど、
プーさんやし、じゃあもう
がっつりダウンダウンを着て下だけフルチンマン、
いえいえ、下だけフルチン上のフルチンっていうのが意味わかんないから
。肛門で始まりフルチンで終わりました
、ね、いいですね、いいセット。これがね、最後今年だったらいいんですけど、まだね、はい、ありますよ。
は
あ、まあ、一応ちょっと考えておきましょうか。見たいっていう方がいる、カッチャンさんがね、
うん、
見たい見たいんで、
そうですよ、はい、だから今日更新しますんで、ぜひ、ケイチャージのアカウントの方もね、ぜひフォローお願いします。
出身に関してはもう完全崩壊はしてますね、はい、もう本当に、ね、
もう僕が管理してまして、崩壊です。僕はフォロワーもう200人いますから今。
フォロワー
すごい、
はい、
一応ありがたいんですけどね、うん、一応は、はい、
あとあさってですね、金曜日純之助ライブありますんで、
あ、はい、行った方がいいよ、もう
大安でやるネタをね、
はい、あ、なるほど、
お披露目しようと思ってますんで、
ね、トマリンの横にありますリボンがあしらわれたビルの7階ですね、
はい、
レベル2という箱でですね、うん、20時から1000円ベッドアンドリンクで純之助、ゲストにもしかしたら若手の鉄筋ビビンバが、う
ん、加藤ちゃんさんが配信の後来てるんですが、
配信、
ね、この配信がねちょっと難しそうかなっていうところなんですが、もうちょい調べてみます、はい、すいません、
うん、
はい、ということで、また来週元気にお会いしましょう、
はい、
水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
朱里之助と
ケイジャージでした。ありがとうございました。